前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、文化の秋、芸術の秋真っ盛りでありますが、今日は、那覇市、まあ、沖縄県にとってもですね、大事な建物であります首里劇場について、お話をお伺いしたいと思います。ゲストは前向きの議会劇場プロデューサーの平東生さんです。平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、新聞、まあ、報道等でもありました、うん、1950年から、はい、沖縄の文化の歴史をですね、さまざまなサブカルチャーも含めてですね、はい、になってきた首里劇場がもうさよならという、ね、う
ん、もう解体が決定しておりまして、
ね、新年を迎えました。さまざまな思い出、あると思います。私たちの、ね、年代ではもうあの成人映画
だ
ったんですけども、ね、うん、まあ、それはそれでちょっと一つのね、うん、特徴的な、うんうん、雰囲気を醸し出していましたけども、うん、その首里劇場について、平さんはね、首里のご出身ですか？
私ね、もまさに首里劇場って大中町、首里大中町っていうところあるんですけど、同じ大中町です。はい、2丁目まで一緒かな。はい、
あ、そうなんですか。
実家は150メートルぐらいかな。はい、本当に近所です。あの徒歩だと2分ぐらい。
音が聞こえるぐらい。
うん、もうちょっと そこよりはちょっと先っていう感じなんですけど、うん、はい、はい、本当に近所ですね。
うん、ね、まあ、そのお話を、まあ、歴史を振り返りつつ、うん、その意義をね、確認していきたいと思います。はい、実はですね、東生さんにもさっきね、実はっていう話をしたんですけど、うん、前向きの議会劇場、うん、この番組のタイトルは首里劇場から取っているんですよ。
う
ん
う
ん、
どういうことですか、それ。
あの、最初もう何年前になりますかね、うん、だいぶ前ですけど、前向きの議会劇場を始めるときに、うん、まあ、ラジオ番組やりましょう、はい、当時は首里のスタジオで、ね、うん、収録をしていました。うんうん、で、駐車場に車を止めて、うん、首里劇場の前を、
ね、すぐ近くでしたもんね、駐車場、
通っていくんですよ。はい、その時に、まあ、噂には聞いていたで、うん、
どっかで、その時初めて見たって感じ。
初めてではなくて、記憶はあったんだけど、もうだいぶ薄れた記憶で、うん、ガーンとそう目の前に首里劇場ですよ。うんうん、あの風貌が、うん、ちょっと天気がね、晴れ、剥がれたような、うん、なんかその沖縄の独特な作りであったり、あの匂いだったりね、うんうん、雰囲気の首里劇場が目の前に現れて、なんだこれはという、うん、あの文化的な衝撃を受けたんですね。うん、それで、あ、タイトルは議会劇場にしようと思って首里劇場から撮ったんです。うん、で、まあ、議会や那覇市で、起こるさまざまなシーンをお届けする番組にしようということで、うん、実はこの番組ですね、首里劇場とはあのご縁があります。うんうん、はい、というこことで、
私も知らなかった、
うん、なんですね。はい、なので、あの、うん、しかるべくして、まあ、今回はそのテーマなんです。
はい、
はい、まあ、その後一度やっぱり中の様子も見たいので行きましたけど、面白かったですね。うん、非常にあの明るい感じでいらっしゃいませってね、当時の館長さんが迎えてくれて、うん、まあ、友人と言ったら、いや、なんか今日は夫婦割りだから一人800円でいいよとか、うん、なんか超適当で、なんか本当に歴史的に価値のある有名なね、うん、方々のポスターとかがあって、うん、あの非常にあの感激というか衝撃を受けましたが、うんうん、はい、あのもろもろいろいろ衝撃を受けたというかね、へえと思ったことあったんですけども、はい、そういった出会いでした。うん、はい、それでそこから行くと、まあ、あの東生さんは近所ですので、
はい、そうですね、
さまざまなこともありますし、はい、まあ、ちょっと劇場の歴史をあの県外の方も聞いてますので、
うん、
はい、あと首里城の近くですよね。
そうです、そうです。はい、あのある種なんて言うんでしょうか、シェイプもね、あの首里城の形をかたどったというか、うん、そういう表パッと見のね、あの、はい、瓦の組み方とかも似てる部分があるなと思っております。うん、実はこれ、まあ、琉球大学できた開学の時と大体時を同じくしてできているっていうところで、はい、あの大気味の大工さんがやっぱ活躍をして作ったんだと。まあ、琉球大学を作る時の 方々とか、あともっと言うとこの資材もうまく活用したんじゃないかという、ある種ちょっとした文献が残っているとういうところで、その時一緒に作られた、時期は確かに同じぐらいなので、
首里キャンパスですね。
そうですそうですそうです、
琉球大学ね。
そうですね、あ、琉球大学って、あの首里城のあった場所にできて、さらにその後首里城が復元されるにあたって西原に引っ越したということがありますので、あの琉球大学はもともと首里にあったんですよ、
戦後ね。
そうですね、はい、そういうことがありました。私の年代だと、もうある種ピンク映画から、と一般映画が併映してた時代なんですよ。例えば夏休みにはゴジラとかをやっていたりっていう、まだ端境期というか、いわゆる専業ピンク映画、成人映画専業になる前のちょっとした間の時期がすごく子供の頃だったかなと思います。ただそこが専業になるにつけ、やっぱり少し出入りしづらい場所というか、出入りしてはいけない場所に、子供の頃だからなってきたというところで、だんだんだんだん、そこからまあ30年以上にわたって専業になっていく中では、やっぱり地域では迷惑施設的な扱いになってきていたっていうのはもう否めない事実なのかなというようにしては考えています、ということをくぐり抜けて、それで館長さんが昨年亡くなったんですけど、その亡くなる前にやっぱこれからもう今一度、彼はとても映画が大好きな人で、もちろん成人映画も等しく映画として、見ていたという、そこの教授はあったんだと思います、それは地域がどう思うかっていうのはちょっと置いといて、そこの中でやっぱり今度は名画座としてやり直そうというかね、新たな、リスタートをするっていうところになった時に、なんか亡くなってしまったんですね。もう昨年の4月になりますけど、亡くなってしまって、でそこからいわゆる主のいない館になってしまったというところなんですよ。で当然営業もできないということで、朽ちていくスピードも非常に速くてですね、ここからやっぱ中のやっぱり、換気って大事だなと思ったりしますが、それでだんだんやっぱりいろいろなことところに、なんて言うんでしょうね、ガタが来るようになって、私どもとしてはこのやっぱり衆劇場を何とかしたいとか活用したいって思う有志って結構いらっしゃって、それは学識の方も含めて結構いらっしゃって、その方々をちょっと巻き込んで首里劇場調査団という、結社をしました。
素晴らしい。
はい、まずこの首里劇場のこれまでの功績、もちろん負の部分もありますが、それ以前の功績を含めてやっぱりしっかりアーカイブしていこうという動きを、県の、文化振興会ってところが、そこに補助を出してくれることになって、助成金かなを出してくれることになって、そのお金を使ってですね、アーカイブ事業を1年間かけて
1年間、
はい、やりました。2022年度ですね。で館長が亡くなってすぐ応募をして、それが無事採択されてというところをやってきた ところです。少しこの話もさせていただいていいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
いろいろなこの館主劇場を評価する上ではいろいろな側面があった、いわゆる迷惑施設時代というか、そういうボルノ館だった時代はもちろんあるんですが、それ以前っていろいろな使われ方をしていたっていうのが分かってきまして、当時はですね、公民館というふうにして言われてた時代もあるんですって。で実際首里高校や城西小学校、ひょっとして首里中学のイベントにも使われてたって話が最近出てきまして、こういう近隣のまだ体育館がない時代っていうのは、この地域って首里劇場を使っているんですよ、はい、ということで公民館的に使われていたということだったり、芝居小屋としても非常に有名で、やっぱりいろいろな方々がここの舞台を 踏んでいます。大宜味小太郎さんの一派だったり、中田幸子さんもそこで舞台を踏んでいるとか、チキマサオさんとか含めて、あの、もう本当に今のね、大御所、亡くなってしまった御所も含めて、やっぱ衆議院劇場のステージを踏んでいる方々があまりに多いということもだいぶ分かってきました。はい、なので、あの、その時代と映画というものをですね、やっぱり両方を盛り上げてきたという役目で、さらに公民館的なね、地域の拠点としても使われてきたというところがだいぶ分かってきたんですよ。はい、というのが、まあ、工業的な視点とか、あるいは地域から見た視点として衆劇場の果たしてきた功績ってあるなというところがとても感じております。
はい、まあ、娯楽の伝道、まあ、あの、子どもたちが地域に、あの、発表する箱がないところで、うん、まあ、主義劇場
そういう役目もしていたということですね。
で、あの、大衆、はい、芝居とかね、
そう、まさに
を支えてきたという歴史がある、
うん、で、沖縄芝居って、僕も知らなかったんですけど、戦前にすでに凋落というか少し斜陽時代があって、そのまま、やっぱだいぶ、少しずつやっぱり見放されていたというか、やっぱり映画というものに、抜かれて主役はすでに奪われていたというんですって、戦前の時代で。
そうですか、もうすでに、う
ん、だけどやっぱり戦後、そういうエンターテインメント、映画というエンターテインメントと同時に、やっぱり地域が芝居をして自分たちを高めていく、なんていうのかな、やっぱり戦後すぐからですね、自らが演じ、自らが、パフォーマーとなることで、はい、自分たちを盛り上がっていくっていうのって、
ね、
とっても沖縄のこの復興のエネルギーっていうものを感じたんですよ。僕もそういう時代背景知らなくて、すで、はい、に主役は映画になっていたんだけど、やっぱり戦後何もない時代に、やっぱり自分たちが演じるっていうところに、今一度回帰をして、沖縄芝居ってここで復興していくんですよね。はい、その昭和20年代30年代っていうのはね、はい、その時のやっぱり大きな主役出て、やっぱそこって場が必要なので、そういう時期があったという、そこを支えたっていうところも後でやっぱり分かった。僕もやっぱそこはね、専門家の方々といろいろ交渉をしたり、当時のどういう演目が演じられてたかということもですね、やっぱり全部調べたんですよ。新聞から1ページ1ページ見て、今日衆議劇場で何をやったかっていうのを一個一個調べるっていうことを、芸大の先生たちが中心になってやっていただいてですね、それも非常に何て言うんでしょうか、アーカイブとして良かったなと思ってます。もう一つの視点が建築としてのやっぱり面白さ、はい、ね、先ほどね、冒頭申し上げましたように、大宜味大工の方々がやっぱりこの頃の沖縄、いろんなところの建築を支えていて、木造建築を支えて、はい、衆劇場はパッと見は不敵に見えるんですけど、あれ表だけなんですよね、入り口だけで、基本的には総木造で、
はい、
側の一部、入り口側の一部をコンクリートでちょっとなんていうの、囲っている、あるいは抱かせているみたいな形になっているの で、
横から見ると全く違 う、 同じ建物なのかなって一瞬思いますね、
木造なんですよ、
はいはい、
その時の資材はやっぱりアメリカから入ってきた、いわゆる 2x4 規格、よく言うの規格屋とかっていう話で聞いたことあると思うんですけど、はいはい、その時の材料を使っていますが、やっぱりその時の大工さんが作っているので、図面っていうのは板図なんですよ。本当に借款法で作られている、よくなんていうのかな、方眼を引いて、でそこに「い」の1番とか2番とかって、はいはい、「い」の1番って一番最初に作るか、「い」の1番っていう話なんです。建築から来てると「なるほど」と思ったんですけ ど、それいわゆる「いろはにほへと」で、これ「1234」の作り方が板図ベースで借款法で作っている、だけど材料は2倍法系の。っていうところも面白みがあって、で内部を全部レーザー測量して、ほぼ製図したを起こしたのと同じような精度の図面まで今回作り上げています。だからいつでも復元できる 状態のところもやってます。だから建築士とかという側面や、あの地域拠点という側面で、うん、あとは大衆芸能の芸能士、うん、でプラス映画館というところですね、うん、いろいろな側面から主演劇場って見ることができる場所だったなというふうにして、うん、あの考えているというところで、まあ、それをいろいろな専門家、もちろん測量やあと建築士の目線からも実際評価をして、あの図面起こしまでしてもらってるので、いろいろな専門家とアーカイブをするっていうことがうまくいったなというところでは、とってもあのいい、良かったなと思っています。
いわばその本当に戦後の人々のいろんな思い、
そう、
演じる側とまた観客の側のいろんな思いを、なんていうのかな、このエネルギーが集まった場所だったんですね。
そうですね、はい、
そういうことを考えると、やっぱり沖縄戦後史においても非常に重要な役割を担った建物だったかな。
そうですね、まあ施設で、うん、かつ民営であったからこれだけ残ったとも言える、うん、と、ね、
これはちょっと公だと思います、うんうんうん、
公だとね、ちょっともう難しかったので、まあ、それはそれで良かったのかなと思っています。
先ほど復元ができるという話で、
はいはい、
まあ、首里城も復元をしますので、うんうん、合わせて復元してやろうかななんていうあのことも思うんですが、まあ、それはどこにこの資料とかは、
資料はですね、もちろん文化振興会への報告書にもありますし、うん、あの主劇場調査団のウェブサイトにもある程度のものは溜まっていると思います、もう少し実は写真も撮りためているので、もう少しここをリッチにしていけるといいなっていうのが、はい、まあこれからの我々の作業ということになるかなと思います。アーカイブは写真も数千枚撮っておりますので、はい、もう撮り逃したところは多分ないんじゃないかという、あの旅回りのある一座、演劇の一座がやっぱりそこで寝泊まりして1週間とか演目やるわけですよね。だから後ろにかまどとかもあって、あのそういうかまどとかもやってますし、今回ねそのかまどが欲しいっていう人もいて、それぞれ椅子とかかまどとかはあのしっかりね、あの片身分けじゃないですけど、いろんなところも活用してもらっています。たくさんの看板も出てきたんですよ、当時の広告看板、それこそ瑞泉市場がまだ作元な、すみません下の名前忘れましたけど、大体フルネームで、あの酒造場名前があって、崎本さんもあの親戚だからみんな作元何々さん酒造場っていう風になってるわけですよね。その頃の首里の局番がまだ、局番も何も電話番号が2桁だけの時代の看板とかがたくさん出てきて、やっぱそういう方々にそれをお知らせしてお渡ししたり、まあ、引き取り手がない場合は全部博物館美術館さんがやっぱりこれからあの修復と保管をしてくれるということで丁寧に持ち帰っていただきました。なのでやれることはもうやったかなという部分はあります。
また目にする機会もあると
そうですね、
はい、首里劇場調査団、今その、サイトを見ながらお話をしておりますが、はい、これもあのリンクフェイスブックに貼っておきます、
ね、ありがとうございます、
はい、ぜひ見ていただけたい。ところでその
あとね、これからの話ですね、はい、
これからよ、これから、
うん、
どうなるんでしょうか。
まさに、もともとの金城館長はこれを受教承継する方はいなくて、孫さんもいらっしゃらないということもあったし、一人でやってらっしゃったので、うん、ということで、まあ、ご遺族の方もあのご親戚の方が、まあ、一旦遺族としてこれを受け取るんですけど、当然営業とかすることもできないし、うん、やっぱりもう老朽化が激しいので、まあ、ここはまあ一旦諦めて解体をということになりました、はい、で実はこれ地主さんはあの金城家ではないんですね。だからこれから、はい、あの複数にいるあの地主さんにそれをお返しするってところで、まあ、一旦はリセットってことになると思います。ただしやっぱり建物だけで600平米ぐらいあって、はい、まあ、その敷地も含めるともうちょっと大きな敷地ってこの首里地区の中ではもうこれだけのスペースってどこにもないとも言えるんですよね。だからかつてのそういう拠点であった時代とかを考えると、これは私のこれ希望としてはそういう拠点としてもう一回あのみんなでその利用を考える、それはもちろん地主さんも含めて考えられることができるといいなというのが今の段階で言えることかなと思ってま す、
ね、はい、いやこれからどうなっていくんでしょうかね、
うん、
あのまあ、首里の地域も また変わっていくと思いますし、はい、まあ、あいたまたあの独特の地域ですからね、うん、また文化の花が咲くこと
を、そうですね、うん、そこには非常に興味があるあの住民の方々、はい、多いと思いますので、
そうですね、見守っていきたいと思います。また今後もまたね、あの東勢さんも関わって、
はい、私もね、もちろん地元の人間でもあるので、うん、まあ、そこで関わり続けられるといいなというふうに思ってます。
はい、はい、あの首里城、竜胆のところの池の旗でしたっけ、
はい、池旗、
池旗、池旗、はい、池旗のバス停の向かいから、
ね、はい、そうですね、入っていくところです。
はい、うん、興味のある方訪ねて行ってみて、
はい、解体中かとは思いますが、ね、少し見ていただければなと思います。
はい、はい、本日の前向きの議会劇場、今日のテーマはですね、戦後、70年余りにわたる、県民 の、 あの娯楽、そして文化の、伝統ということで、さまざまな県民の思いを文化という形で支えてきた、首里劇場を惜しまれながら、さよならとなりますが、その首里劇場についてお話を伺いました。ゲストは、プロデューサーの平東勢さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。